おはようございます。こうして筑紫の南キリスト教会でメッセージをすることができて光栄です。私が初めて筑紫の南教会で説教をさせていただいたのは去年の1月でした。その時私はこの教会が斉藤豪樹先生とつながりがあることを知りました。そしてまた私自身も一昨年の12月に斉藤先生との面白いコネクションがあることを発見しました。実はその時まで先生のことをあまり知りませんでしたが、神様の導きによって斉藤先生またそのご家族のことを知るようになっていきました。そのお話をここで短く分かち合いたいと思います。2008年から2012年まで私と妻カヨはケンタッキー州のレクシントンという町に住んでいました。この町には大きなトヨタの自動車工場があり、多くの日本人が住んでいました。そのため私とカヨもそれぞれトヨタ関連の日系の企業で働き、教会はイマニュエル・バプティスト教会という教会に通っていました。この教会では日本人礼拝が別の部屋で行われていて、まずはこの教会の礼拝へ参加し、その後日本人礼拝へ参加していました。この日本人礼拝は牧師がいなかったため、私と会はいろいろサポートをしました。この日本人礼拝に長く通われているメンバーから、この礼拝は1990年頃にある日本人牧師が始めた礼拝だと伺っていましたが、その牧師はもうかなり前に日本へ戻られ、詳しいことはわからないとのことでした。しかし一昨年の12月、今村幸文牧師先生のお葬式である男性が私の横に座られました。彼は斉藤豪樹先生でした。しかし私は斉藤先生に今回お会いするのが初めてだったので、どんな方か知りませんでした。すると彼は英語で、あなたは宣教師ですかと尋ねられ、私は、はい、と答えました。するとまた、あなたは南部バプティスト宣教団の宣教師ですか?と尋ねられ、私はまた、はい、と答えました。質問は続き、あなたはケンタッキー州のルイビルにある南部バプティスト神学校へ行きましたか?と聞かれ、私は、はい、と答えました。すると彼は、私もその神学校へ行きましたと答えられました。神学校を卒業された後、斉藤先生はレクシントンという町へ行き、そこで日本人礼拝を始められ、当時トヨタ自動車工場の社長であった方がクリスチャンで素晴らしかったとお話をしてくださいました。これらの話を聞いてて、私の頭の中でレクシントンの日本人礼拝を始めた方ではという思いが出てきて、エマニュエル・バプティスト教会へ通っておられましたかと聞くと、先生は驚かれたように、はい、そうですと答えられ、私と妻もその教会のメンバーで、その教会で行われていた日本人礼拝で奉仕をしてきたことも伝えました。次の日曜日にはさらに驚くべきコネクションがありました。それは斉藤先生の息子、斉藤信一郎先生の奥様翔子さんとの出会いでした。一昨年の12月9日のサワレキリスト教会の終日礼拝で、私は説教をさせていただきました。その日、斉藤翔子さんは礼拝に出席されていました。私が説教を終え、礼拝が終わった後、 斉藤翔子さんが私のところに来られて、ラスさんの説教の中でアラバマ州に住んでいると知りました。私も昔アラバマ州に住んでいました。アラバマ州のどちらに住んでおられたのですか？と私に聞かれました。私は私が高校生の時にバーミンハムという町で、大学生の時はアーバンという町ですと答えると、翔子さんは私もアーバンという町に住んでいましたよと驚きながら答えられ、そこでどちらの教会に通われていったのですかと私に聞かれた時、私の頭の中に突然20年前の記憶が蘇ってきました。私は1996年に大学を卒業し、仕事のために別の町へ引っ越したのですが、2000年の秋のある週末、アーバンを訪れ、大学生の時に通っていた教会の礼拝へ久しぶりに出席しました。その礼拝では、牧師が日本人のご夫婦を紹介しました。そのご夫婦とは斉藤信一郎さんと翔子さんだったのです。ご夫婦はその教会で1年間研修を受けておられました。私はこの教会がお若い日本人ご夫婦に研修する機会を与えていることを知り、とても感動しました。残念ながらこの時は急いでアトランタへ帰る必要があったため、また多くの人たちが斉藤ご夫婦に挨拶をしようとしていったため、私は斉藤ご夫婦に挨拶をすることができませんでした。このことがあったのは約20年前のことですから、去年再び翔子さんにお会いした時は本当に驚きました。このようにして私と斉藤ご家族の皆様には多くの共通点があることを知り、神様からの励ましをいただき感謝でした。前回この教会に来させていただいた時、筑紫市の南キリスト教会が斉藤豪樹先生とつながりがあったことを知ったため、ぜひ皆様にこのお話を分かち合いたいと思いました。では今朝のメッセージ、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で流された尊い血潮についてお話ししたいと思います。実は神様の御言葉を見ると、多くの聖書箇所でイエス・キリストの血潮について強調してある箇所があります。その例の一つは、ローマ人への手紙3章25節です。お読みします。神はこのキリストを立てて、その地位による信仰をもって受くべき贖いの備え物とされた。この箇所は私たちの罪のために十字架にかけられたキリストの犠牲について、そしてその地によってとイエス・キリストの血潮に重点が置かれています。またコロサイ人への手紙1章20節のところでこう書かれています。そしてその十字架の血によって平和を作り、万物すなわち地にあるもの、天にあるもののをことごとく彼によってご自分と和解させてくださったのである。ローマ人への手紙5章9節でもこう教えています。私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって神の怒りから救われるであろう。 これらの御言葉はイエス・キリストを信じた人が義とされ、神の怒りから救われ、神との平安、神と和解していることを教えています。そしてそれはイエス・キリストの十字架で流された血潮によってもたらされるのです。今朝私たちが主の流された尊い血潮という賛美歌を歌いました。実は私のリクエストでこの賛美歌を歌うことになりました。この賛美歌の歌詞について一言をしたいと思います。今日の手法を見ると、この賛美歌は新聖賛美歌の236ページにあります。もしお手元に賛美歌があるのであれば、236ページを開けてください。皆さん、この賛美歌をご存知でしょうか？私は子供の時からずっと教会の礼拝でこの賛美歌を歌っていました。賛美歌の中でこの曲は私の一番好きなうちの一つです。この賛美歌のタイトルは主の流された尊い血潮で、その歌詞の内容は十字架につけられた主イエス・キリストについてです。特に十字架にかけられたイエス・キリストの体から私たちの罪を許すために注ぎ出された尊い血潮ということです。この賛美歌の歌詞を朗読したいと思います。236ページの1節、2節と3節をお読みします。1節、主の流された尊い血潮で我らの罪は洗い流されて。2節、主の流された尊い血潮で罪を許され作り変えられて。3節、主の流された尊い血潮で我らの罪はすべてあがなわれ。私はいつもこの歌詞を歌うとき感動します。皆さんがご存知のように教会で使う賛美歌は聖書ではありませんが、歌詞は聖書からの引用が多く、とてもパワフルに心に伝わってきます。この主の流された尊い血潮という賛美歌も聖書に書いてある大切な事実を宣言しています。それは神の一人子である主イエス・キリストの十字架での死によって私たちの救い、罪からの許し、永遠の命を得ることが可能になったのです。新聖賛美歌にあるこの曲はオリジナルの英語から日本語に訳された曲ですね。作詞者、また作曲者はロバート・ラウリーというアメリカ人牧師でした。ですので元の歌詞は英語で書かれました。私はこの曲が日本語に訳されて神聖賛美歌に入っていることを感謝します。日本語の訳もとても素晴らしく、選ばれた言葉の意味もほとんどロバート・ラウリー牧師が書かれた言葉に似ています。しかし実は日本語と英語で面白い異なった点があります。神聖賛美歌をお持ちの方は236ページにあるページの左上をご覧ください。ページ番号の下にある英語の文章が書いてあります。その英語は小さくて読みづらいかと思いますが、そこに書いてあるのはこの賛美歌の英語版の最初の歌詞です。皆さんはこの英語の文の終わりに クエスチョンマークがついているのにお気づきですか？実はこの曲の歌詞は、はじめ質問から始まっているのです。私は歌を歌うことが上手ではありませんが、この歌詞を歌うと、What can wash away my sin? その意味は、何が私の罪を洗い流すことができますか？という意味で、次の歌詞はその質問に対する答えを歌っています。Nothing but the blood of Jesus。 この言葉の意味は、ただイエス・キリストの流された尊い血潮でのみという意味です。これははっきりした答えですね。ただ、主イエス・キリストの流された尊い血潮でしか方法がないのです。この賛美歌にあるこの質問は本当に重要な質問だと思います。何が私の罪を洗い流すことができますか？では、どうして重要なのでしょうか？聖書はこう宣言してます。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており。これはローマ人への手紙3章23節。そしてヘブル人への手紙9章27節ではこう述べています。そして一度だけ死ぬことと、死んだ後、裁きを受けることとが人間に定まっているように。神の言葉によると、すべての人は罪を犯したので、死後にはその罪に対する裁きを受けることが定まっています。これは現実なのです。ですから、何が私の罪を洗い流すことができますか？という質問は非常に大切で考えるべき質問です。そのためにこの賛美歌が繰り返しこの質問に対する答えを思い出させてくれます。イエス様の尊い血潮だけなのです。この賛美歌だけではなく、他の賛美歌も十字架につけられたイエス・キリストの体から流れる血潮について語っています。新聖賛美歌の終わりにある作引き145ページによれば、イエス・キリストの血潮についての曲は30曲以上あります。これは驚くべきことではないでしょうか。これらの作詞者が伝えたいこと、または強調したいことは、人間の救いはイエス・キリストの十字架での死によるのです。実は新聖賛美歌に入っていない素晴らしい2曲の賛美歌があります。一つはタイトルがThere is power in the blood という賛美歌で、その意味はイエス・キリストの血潮にパワーがある。チャールズ・スプルジョンというイギリス人の牧師は、19世紀後半の一番有名なバプティスト牧師でした。彼はこの賛美歌のタイトルを彼が書いた本にも名付けました。Power in the Blood by Charles Spurgeon。 もう一つよく知られている賛美歌は、エリシャ・ホフマンさんという有名な賛美歌ライターが書かれた Are You Washed in the Blood? このタイトルを日本語に訳すると、あなたはイエス・キリストの血潮で洗われたのかという意味があります。この二つの曲がとても好きなので、新聖賛美歌に入っていないことが残念です。 しかし、これらのような賛美歌がイエス・キリストが十字架につけられたことを私たちに思い出させ、導いてくださいます。神の言葉の真実を歌詞にしてある古い賛美歌が私は大好きです。これらの歌詞を歌うとき、大切な真実を思い起こさせてくれます。では、主の流された尊い血潮という賛美歌の2節と3節をもう一回お読みします。2節、主の流された尊い血潮で罪を許され作り変えられて。3節、主の流された尊い血潮で我らの罪はすべてあがなわれ。この歌詞はエペソ人への手紙一章7節からの引用です。お読みします。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえにその地による贖い、すなわち罪化の許しを受けたのである。私たちクリスチャンは何によって贖われ、何によって罪を許されたのですか。この御言葉が宣言しています。私たちはイエス・キリストの血によって贖われ、罪を許されました。これは神様の豊かな恵みを示しているのです。ここでペテロの第一の手紙一章18節19節をお読みします。あなた方のよくしている通り、あなた方が先祖伝来の苦相の生活からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もしみもない子羊のようなキリストの尊い血によったのである。銀や金のようなものでは、私たちをあがなうことはできません。主イエス・キリストの血潮によってのみです。この前のクリスマスに、筑紫の南キリスト教会の皆様からクリスマスカードを受け取りました。本当にありがとうございました。皆さんは良きクリスマスを過ごされたでしょうか。クリスマスの時にはイエス・キリストの誕生をお祝いします。私たちが必要とする救い主を神は天国から使わされました。何よりも神の子イエス・キリストがこの世界に送られた理由は十字架にかかるためです。ヨハネの第一の手紙三章五節ではこう述べています。あなた方がしている通り、彼は罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。12月には、ソワルキリスト教会で子供のクリスマス会がありました。その時私は子供たちにキャンディーケーンの話を紹介しました。キャンディーケーンは、これはキャンディーケーンですね。キャンディーケーンは伝統的で、また特別なクリスマスのキャンディーで、クリスマスのシーズンでしか売られていません。アメリカでは子供たちが楽しんで食べたり、クリスマスツリーに飾ったり、クリスマスカードにつけて配ったりします。今日も皆さんにキャンディケーンのお話を紹介したいと思います。キャンディケーンの本当の歴史は誰も確認することができませんが、少なくても知られていることは、約1670年にドイツのケルン大聖堂の聖歌隊隊長が現地のキャンディメーカーさんに羊飼いの杖の形でキャンディを作ってくれるよう頼みました。 そして教会でそのキャンディを子どもたちに配ってイエス・キリストの誕生の話をしました。また約1847年にヨーロッパ人がアメリカに紹介してからキャンディ券が大人気となって広がりました。長年にわたってクリスチャンの人たちはキャンディ券を通してイエス・キリストの誕生だけではなくイエス・キリストの十字架での苦難も子どもたちに伝えています。私たち防具系はこの子どもの本を持っています。この本のタイトルは The Legend of the Candy Cane、 キャンディケーンの伝説という意味です。このお話はかわいいストーリーです。この話の舞台は19世紀半ば、キャンディケーンがアメリカに初めて出てくる世代です。この本の話を少し紹介したいと思います。ある小さな町にキャンディ屋さんが引っ越してきて、新しい店を開く準備をしています。途中で現地の女の子がやってきて店を開く準備を助けてくれました。彼らはキャンディが入っているすべての箱を開けます。女の子はそのすべてのキャンディを見てとても喜び、またお店の人も彼女に何個か試食をさせました。しかし彼女は最後の箱の中に今までに見たことのないキャンディを見つけます。それはキャンディケーンでした。クリスチャンであったこのお店の人がキャンディケーンの意味を女の子に説明し始めます。彼はキャンディをこのように持ってアルファベットの何に見えると聞くと、女の子は J だと答えます。そしてお店の人は J はクリスマスにお生まれになったジーズス、イエス様の J だよと教えました。今度はキャンディケーンを逆さにし、この形を見て何を思い出すと質問します。イエス様がお生まれになったことを一番初めにした人たちは誰かな。女の子に尋ねると、野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた羊飼いたちと答えました。そしてこの女の子は尋ねます。このしましま模様は何？どうして赤と白の色なの？お店の人はイザヤ書53章5節を引用します。彼の受けた傷によって私たちは癒された。彼は女の子に伝えます。イエス様が十字架で亡くなられる前、イエス様は鞭で打たれ大量の血を流された。赤の色は 私たちにイエス様の苦しみと血を思い起こさせるためなんだよ。そして白色の意味は、私たちがイエス様に従っていくことを決断したとき、彼の流された血が私たちの罪を洗い流してくださるからなんだ。私たちを雪のように白く潔白に変えてくださるんだ。そしてこの男性はこの女の子に言います。このお話は語り続けられなければならない。周りの人たちに伝えるお手伝いをしてくれるかい。そしてこの二人はこのキャンディケーンを持って町中にある家を訪ね、イエス様についての話をしました。このストーリーのエンディングはとてもかわいいです。この本で紹介してある意味とは違った別の意味を伝えているお話もあります。キャンディケーンの白色はキリストの罪のない潔白純潔の白さを表していると伝えています。これはヨハネの第一の手紙3章5節にある、あなた方がしている通り、彼は罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。また、ペトロの第一の手紙2章22節では、キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかったと表しています。イエス・キリストは私たち一人一人の罪のために十字架にかかって死なれました。イエス・キリストは完全に清い方であったにもかかわらず、私たちのために代わりにご自分を犠牲とされたのです。イエス・キリストの死によって私たちの罪は許され、私たちは神様と和解ができ、神様と関係を持つことができるようになりました。私たちは自分に罪があることを認め、イエス・キリストがその私の罪のために十字架で死んでくださったことを認識し、そしてイエス・キリストが3日目に死からよみがえられたことを信じるなら、私たちはイエス・キリストを心に受け入れ、イエス・キリストをあなたの救い主としてクリスチャンになることができます。そうすることによって、この人生でイエス・キリストと共に歩んで、彼はあなたの人生を導き、あなたの人生の導き手になり、そして死後もイエス・キリストと離れることはありません。聖書は、主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていっても、眠っていっても、主と共に生きるようになるためですと言っています。この約束はすごく輝かしく素晴らしいですね。私たちクリスチャンは生きていっても死んでいってもイエス・キリストと共にいます。それではお祈りして終わりたいと思います。恵み深い愛する天におられます神様、主の救いの御業と私たち一人一人に対する深い愛を感謝し賛美いたします。